第151回目のゆーチャンネルです。4月27日の夜11時前に収録しております。今日の内容としましては、お便りをいただきました。で、お便りを読んで質問がいくつかありますので、それに答えてみたいと思います。あとは過去の日記から一つ読んでみながら、なんか最近の近況とか、気持ちを喋ってみたいと思います。はい、ではお便りを紹介させていただきます。4月25日にいただいた、メールの方にいただいたお手紙ですね。ラジオネームちゃこです。ゆーチャンネル150回おめでとうございます。150回、すごいですね。少し間が空いていたので更新されてないかなと覗きに来たり、未視聴だった分を聞いたりしていました。ゆーちゃんの何気ない日常、好きなこと、興味あること、心の動き、昔の日記も聞いていて心地よいです。私もそんなラジオができたらいいなと思いつつ、チャレンジしても難しくて、これも一つの才能なのかもしれませんね。これからも声のお便り楽しみにしていますね。質問です。1、単身赴任中、ご主人から電話は毎日ありますか？2. ご飯作り変わりましたか？ 3. あと久しぶりに会うときは新鮮だったりするのでしょうか？単身赴任の経験がないので興味があります。私もこの春、夫と東京に一月ほど旅行してきました。旅行カバン一つで一月、なんとかなるものですね。本当、家にあるものほとんど持っていかなくても楽しく暮らせました。それではまたいつかお便りしますね。ということで、ラジオネームちゃこさん、どうもありがとうございます。お便りをいただくのも久しぶりなのですが、本当に嬉しいお便りありがとうございます。で、少し間が空いていたって、本当だいぶ空いてたんですけれども、なんかそうやって更新されていないかとか、そこから未視聴の分をまた聞いてくださったり、なんか関心を寄せていただいていることがとても嬉しかったです。本当ありがとうございます。で、質問にちょっと答えていきたいと思います。1の単身赴任中、ご主人から電話は毎日ありますかっていうことですけれども、ほとんど LINE のメッセージ、文字のやり取りだけで、それも1日に何回もあるわけでもなくて、 2,3 日間もある、空くこともあるので、だからこの声のやり取りは全然していません。で、月に2回ほど週末に帰ってくるっていうことがあるので、本当一人の時はもう一人を満喫しております。はい。で、2番目のご飯作り変わりましたかっていうことなんですけれど、本当に変わりました。まず第一、お米を洗って、お米を炊く、お米ご飯を炊くということが全然やっておりません。やってることはお味噌汁を作ること、それからたまに、インスタントラーメン、袋のラーメンですか、それをたまに作って食べるぐらいで、あとはコンビニで何か買ってきたり、スーパーのお弁当やお惣菜を買ってきたり、本当になんていうか、そういうふうに質問に答えてみると、私って本当にこう家事は苦手なんだなというか、という感じですね。はい。で、あとはですね、私 特に大阪に来てからは喫茶店モーニングっていうものにしょっちゅう行っておりまして、だからそうするとなんかとてもそれで満足してしまって、で月に2回は週末に夫が帰ってきますね。その時に本当に料理を作るということでしょうか。まあ本当そんな感じでご飯作りは本当にめちゃくちゃ変わりました。と3つ目の質問です。あと久しぶりに会う時は新鮮だったりするのでしょうか。でこれもですね、単身赴任の経験が過去に本当に何度かありましたので、新鮮というほど新鮮さを感じてるのかなって、この質問に答えながら私はどうなんだろうかなって思ったりしています。でもやっぱり毎日毎日一緒にいると時と比べると、やっぱりなんか夫に対してムカつくことが減ってみたりとか、あとはなんか久しぶりに会うとなんかその時間を大事にしようっていう気持ちが働くのか。ですからやっぱりたまに会う、だから別居生活っていうのが自分には向いてるのかななんて、そんな風に思ったりしております。ちゃこさんは旦那さんの単身赴任の経験がないっていうことですので、興味があるだろうなってそれは思います。で旦那さんと一月ほど旅行して行かれて、カバン一つでなんとかなるものだって本当に実感がこもっていますね。それで思い出したのが、ずっと前ですけれども片付け教室、片付けセミナーみたいなものに行ったことがありまして、当時千葉県に住んでいまして、千葉から渋谷のなんかその渋谷の、教室というか、そのレンタルルームみたいなところで本も何冊か出版されている片付けを教えてくださる方のセミナーに行きましたが、その人も結局その片付けに目覚めるというか、その片付け、その物の必要性について考えるきっかけになったのが、そのヨーロッパに何か数ヶ月行ってた時のお話でしたね。なんかその大きな旅行カバン2つで数ヶ月間に合ったんだっていうことから、日本にいる時に本当に物がもっとなくてもいい暮らしというか、それができるっていうことに気がついたっていうお話をなんか思い出しましたね。でまたいつかお便りしますねっていうことでした。ちゃこさんどうもありがとうございます。いつも本当に聞いていただいてありがとうございます。嬉しかったです。小学生の頃の日記。4月の30日月曜日晴れ、今日は風の強い日だったが晴れていたので野草園へ行った。広い芝生の上で飛んだり跳ねたり走ったりいろいろ遊んでとても楽しかった。それから園内をいろいろ見て回り、少し休んで家へ帰った。家へ帰る前に釣り堀に寄って行った。私も弟も一匹も釣れず、お父さんが大きいのを一匹釣っただけだった。そんなこともあったが、みんな楽しかったというようにニコニコしていた。そして家へ帰ったという日記でした。で、これは先生のコメントはですね、いい連休でしたねっていうコメントと、それから広い芝生の上で飛んだり跳ねたりのところには楽しそうって書いてくれていました。これを読んでですね、私は本当にその大人になってから、なんかいろいろと人間関係でうまくいかないことがあると、やっぱり小さい頃に家族間でいろいろその親との関係でそれがトラウマになっているようなことが多くあるなと 思い出すのですけれども、こうやって改めてその頃の日記を読んでみると、結構なんかほのぼのとしていたりとか、あと家族みんなで笑顔だったとか、そういったものを読むと、ああそういう時も確かにあったんだって、なんか思い出せることがまあいいかなと思いますね。でこんな風に過去というか、昔本当に日記をよく書いていたんですけれども、中学生の頃とか思春期の頃になると、本当に誰々さんのことが好きかもしれないみたいな、そういった思春期特有のなんか日記ばっかりになってしまって、後で読み返してもなんかそんなに面白みがないというか、かえって本当にその思春期前のなんか日記の方が、なんか改めて読み返してみると、なんかなるほどと思ったり、まあ、確かに思春期となるとね、その家族というよりは本当にその異性に対しての気持ちだったりとか、そういったことが多くなってしまうので、やっぱりその自分がその証拠として小さい頃楽しいこともあったよっていう証拠をそこに見つけるなんか日記として、その本当に今残していてよかったなと思う一冊ですね。はい、今日はこんなところのラジオです。ではまた録音いたしますね。ありがとうございました。バイバイ。このように声でラジオっていうのは当たり前ですけれども、声で声質とか声っていうものがとても一番そこからしか情報を得られないのですけれども、例えば文字で本などですね、文字で目で読んだ時、その読んだこと、それからこうやって言葉で聞く、例えばラジオである音声配信など、その声っていうものが何だろうって考えた時に、よくツイッターやインスタグラムでタイムラインに流れてくる言葉っていうか、印象に残ったものの中で、その声は感情が乗る、感情が出るっていうふうな解釈を見て、そうだなっていうふうに思ってます。